那覇よりお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人持っていない人すべての方々に私自身の体験談を交えながら様々な視点から情報をお届けする番組です。はい、今週も始まりました。なんかね、今週はちょっと暖かくなって、今日も気温28度あるって言ってましたがね、なんかまだまだね、寒くなったり暑くなったりっていうような季節だなと思いますが、体調崩したりしてないですか？大丈夫ですか？さあ、今週ね、私結婚式の司会も行いながら、イベントの司会などもさせてもらってるんですけどね、月曜日に、那覇にある、那覇の首里にあるマリオシガス産業っていうガス屋さんの50周年祝賀会の司会をさせていただいたんですけれども、50年ってすごくないですか？単純に言って、私生まれてまだ34年、まあ、誕生日って35になるんですけど、まだ35なんだって思いますもん。この50年、会社を運営して50年ですよ。生まれて50年じゃなくて、会長さんが76歳だったかな、で今50年、何度も言うけど50年ってすごくないですか？いやいや、もうね、本当にすごいなと思います。いろんな方たちがね、やっぱりお祝いに来て、でもう会長さんのね、人柄がすごくあったかくて、もうマイペースな方だったので、こうかしこまった祝賀会っていうよりは、もうみんなでもう和気あいあいと本当に楽しむなんか祝賀会だったなと思ったんですけどね、この祝賀会を行う前に、午前中は皆さんでゴルフも回ってたんですよ。私はゴルフには参加してないんですけど、大体ね、50代以上かな、70代ぐらいの方たちがみんなゴルフ回って、スコアもねすごい、70、80が普通なんですよ。70代の方も70とか出すんですよ。多分ね、若さの秘訣は何だと思います？私はね、本当皆さん生き生きした表情を見てると、好きなことをやって、そして頑張るときは本当にひたすら頑張って、そして自分の時間も大事にしながら今も楽しんでいる、きっとね、それがね、若さの秘訣なんじゃないかなと思いました。あの方たちを見たらね、そう思いますよ。それをね、私も目指したいなと。まだまだまだまだ先の話にはなると思いますが、いや、案外すぐなのかな、60、70も、だから、毎日人生楽しみながら、そして頑張りたいと思います。はい、それでは今週もいろいろな情報をお届けしていきたいと思います。お時間までお付き合いください。って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。今日はね、気になるちょっと新聞見つけたので、ちょっとその新聞紹介したいなと思うんですが、今週のね、月曜日、沖縄タイムスさんに 載ってたんですよ、5日の月曜日。これね、まあ、YouTube も配信してるんでちょっと新聞持ってきたんですけど、沖縄タイムスのこの新聞のもう見出しに大きく障害児放課後デイ急増って書いてるんですよ。障害児放課後デイっていうのが、まあ、あの障害を持っている子どもたちが、放課後、学校が終わった放課後にどうやって過ごすかっていうところで、まあ、簡単に言えば学童みたいな感じですよね。そこを障害を持っている子どもたちが通える場所、放課後と児童デイサービスっていうんですけれど、その、児童デイサービスがもう県内で339箇所あるって書いてるんですよ。で、私ねちょっともうこの見出しで少しすごく気になったし、県内に339箇所あるんだっていうところにもちょっと気になるなって思うことがあって、いろいろ読んでたんですよね。で、そしたらね、9月で、まあ、今年の9月339箇所あるっていうことで、2012年にこう法律が改正されてサービスが開始になったんですけど、その時から6年前、その時からこの事業所が約3倍に増えているって書いてるんですね。2012年は115箇所だったものが、2012年の法律が変わったことによって民間企業もこういった児童デイを、児童デイってまあ略して言うんですけど、児童デイを運営することができるようになったんです、なったんですね。そこで現在が339箇所、そのうち、2012年は民間企業33箇所だったんですよ。それが民間企業が今年18年は197箇所。児童デイサービス339箇所だったもの、今年339箇所に増えたんですけど、2012年の時は115箇所。それが339箇所に増えた。で、そのうち民間企業は115箇所の間33箇所だったんですよ。それが197箇所増えた。意味わかるかな、今ちょっとなんか数字ばっかり言ってるかちょっとわかんなくなりましたね。339箇所今年ある中で民間企業が197箇所、半分以上が民間企業が運営しているんですよ。だいたいこの法律が変わるまでは、社会福祉法人だとか NPO 法人だとか、そういう自治体が多く運営していて、民間企業はその当時33箇所しかまだなかったんですよ。それが法律が変わって197箇所今増えてますよって言ってるんですね。ちょっと伝わったかな。で、その背景になんでこんなに民間企業が増えたのか、なぜっていうところをこの新聞には書いていて、私もこう詳しくこの新聞読んで気づいたことがあるんですが、この利用者、私たちがこう利用する側っていうのは、そこの利用料、放課後児童デイサービスを利用する、料金は使う料金の1割のお支払いになってるんですよ。その残りの9割っていうのはもう国や自治体の公費で賄っているんですね。わかりました？ということは、この放課後デイサービスを運営すると国や、まあね、自治体の補助があるというわけですよ。だから何かしら営利目的、儲けを目的として、放課後デイサービスを運営しているところも増えてきているという現実があるっていうことですよね。純粋に子どもたちのために、こういう障害を持っている子どもたちのために何かやってあげたい、 少しでも力になってあげたいっていう気持ちよりも、こういったね営利目的もありながら運営しているところが増えてきているっていうのがこの6年で、まあこうね倍に増えてきたっていう結果になっていますよと新聞に書いているんですね。で、まあこの児童デイサービス、身体、まあ知的の遅れなどの障害に関わりなく、本当に最近は発達障害というものも多くなってきているので、中には身体知的以上に発達障害を持つ子どもたちも、利用する数が増えてきているんですよ。だから、こういったね、児童デイサービスを運営するにあたって、ここまでやっぱり倍に増えるってことは国の負担、自治体の負担、まあ簡単に言えば税金っていうわけですから、そういった負担もやっぱ増えてきているっていうところで、今年4月にまた新しく、法律が、改正されたんですね。さっきは沖縄タイムスさん、月曜日のタイムスさんだったんですけど、7日水曜日、昨日ですよ、昨日の沖縄タイムスさんにもまた詳しくちょっと書かれていて、でそこにこの、報酬の適正化ということで、障害の、まあ、重度軽度だとか重い、まあ、軽い、まあ、そういった感じでこの事業所に対して、何パーセント、この運営するにあたってその報酬をまた変えますよということで、今年4月に変わったんですよ。でその変わるにあたって、また運営、この営利目的だとすると、本当にこうちゃんとやっている方たちもいれば、少しね質の改善というか、そういったこともちゃんとやりましょうっていうことで、報酬だけじゃなく保育士だとか、児童指導員といったもう職員の、基準もちゃんと上げましょうということで、法律が厳しくなったんですね。その厳しくになるにあたって、まあどちらもあると思うんですよ、メリットデメリットというか。利用者が今まで通っていた、そこの通っていた利用者が、このね法律が変わることによって、現在もう30箇所ぐらいこう閉めちゃったところもあるので、じゃあこの30箇所通っていた子どもたちはまた新しく、通うところを探さなきゃいけない。児童デイに通うにあたって、通いたいのでお願いしますって、通わせてくださいっていうだけじゃなく、ちゃんと今ね言ったように、やっぱり国のこう公費を私たちはこう利用するから、市町村のちゃんと許可を得ないと児童デイには通えないんですよ。だからまたね一からこの通ってた子どもたちが新しいところを探すにあたって、また一から探さなきゃいけない。で増えてきている分、この運営するところもやっぱりそれなりに改善する部分がいっぱいあって、厳しい部分もできてきている。だからよくしようって思って法律をこう変えたわけですけど、中にはそれによってマイナスな部分も出ちゃう、そういった現実もあるんだなっていうのは思いました。ただね、本当に利用者からするとすごく助かるんですよ。このやっぱりね、放課後預かってくれる場所がある、また障害児を、まあ、預かるわけですので、こういった療育、この子に足りない部分を補う、そういった、配慮をしてくれる、日常生活のこの支えとなるようなサポートをしてくれる 方たちが放課後 1,2 時間一緒に関わってくれるわけですから、私たちができないこともここで助けてくれるので、すごく助かる場所なんですよね。だからそれをやっぱりね、まだね、難しいところもいっぱいあるんじゃないかなって思うけど、もっとね、いいようにできたらいいなと思います。あとね、私この新聞で本当に、気づいたこともう一つあって、さっきも言ったんですけど、利用するにあたってすごい手続き必要なんですよ。なんでこんなに手続きするのって思った理由がね、新聞読んで分かりましたね。私たちの利用料1割なんですよ。残り9割っていうのが本当に周りに助けられてるんだなっていうのを改めて実感したらね、そりゃめんどくさい手続きやらなきゃいけない、やろうって思いました。この子を育てるにあたってたくさんの方たちの力、支えがやっぱりこうあるんだなって思うとね、本当に改めて感謝だなって思います。子供を育てるって一人では育てられないし、ましてや障害がある子供を育てるって本当にいろんな方たちのサポートがないと難しいなって、そこをね、いい甘え方をしようっていうのはこの子からも学んだし、自分一人で頑張って育てるんだって気を張らずに、まあ、ここは甘えようって思うところは甘えようって思えるようにもなったかなって思ったし、っていうわけで、なんかね、ちょっと気になった新聞だったので、あまりね、ちょっと数字言ったり難しい内容だったからちょっと伝わりづらかったかなと思いますけど、こういった感じで障害児放課後デイサービスもまだまだ本当に問題点いっぱいあるんだなと思いました。いいようにね、進んでくれたらなと思います。三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害中度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事をお話ししようと思いますが、昨日ね、三男くんのまた、手続きに必要ということで、発達検査を行ったんですね。病院に行って発達検査を行ってきて、2年ぶりぐらいかな、発達なので1年にこうすぐ変わるかっていうような、あの状況じゃないので、どっちかっていうともうゆっくりゆっくり、ウサギとカメのカメさんのようにゆっくりゆっくり成長するので、こういった発達検査も本当に数年に1回でいいのかなって、いいですよと言われたのでね、いいのかなって思うところで、今回はちょっと書類が必要っていうことで発達検査を2年ぶりぐらいに行ったんですよ。結果はまだ、今から分かるんですけど、三男くん、初めてのところだとか個室とか大人とのいる空間が苦手なので、案の定ずっともうね、私の後ろにおんぶ状態、普通に下に座ってるんですけど、床にね座ってるんですけど、もうずっと私の後ろにこうまたがって、もう顔隠してやらないやらないって最初ねずっとそうだったんですよ。でこの発達検査って、形式検査だったかな、いろいろある中で昨日行ったのは形式判定っていうものをやるんですよ。よくねこう積み木、なんだっけ、赤ちゃん生まれて6ヶ月検診とか1歳検診とか、そういった検診があると思うんですけど、行った方は分かると思うんですが、その時によくこの子が今どれぐらいのこう発達できているかなっていうところで こういろいろね、物を使ったりだとか口頭だとかでいろいろ調べるわけですが、この形式検査っていうのが昨日やったものもですけど、ブロックをまあどれぐらい縦に並べるかなとか、上に積み上げることができるかなとか、私と同じことしてこれ真似してくださいっていうような形で、やる検査だとか、あとは絵カードを見て、男の子の2人の男の子の絵カードがあって、笑ってる顔と泣いてる顔があるんですよ。それを見て泣いてる顔はどれですかって質問したり、あとは丸三角×とか形に合わせて同じ形どれですか、あとは色を聞いてみたり、いろんな検査をする中でその子が今どれぐらいまでできているかなっていうのを調べて、あ、これができるんであれば今どれぐらいかなってわかるんですよ。それで昨日はね、案の定三男くんの状態こうだったので、1時間ぐらいかかって、最初はねもう絶対やらないんですよ。でもやりたくないから適当に答えてるんですよ。もう形わかるんですけどね、丸わざと×のとこに置いたり、三男くん面白かったですよ。もう全部わざと真逆なことしてたんですよ。早く終わりたいからなのか、もう嫌なのか分かんないですけど、反抗期なのか全部真逆、泣いてる顔どれですかって、笑ってる顔ばっかりさすんですよ。いやいや泣いてる顔分かるでしょうって思いながらも、うん本当なのかなとか思いながら見てたんですが、その後ちょっと機嫌良くなって、この先生が心理師さんなんですけどね、もう一回やるともう全部綺麗に当てるんですよ。丸、はいって、泣いてる顔どれですか、はいって、何だったんださっきのはって思うぐらい。ただ思ったことは、こういったね、基準、知的障害、まあ今回三男くんなんですけど、こういったこう基準っていうものってあくまで本当に目安、基準なんだなと思いました。正確なものってやっぱりね、本当に正確なものは出ないような気がしますし、なんでかって言ったら、昨日のああいう状態、もうその時の子供の体調だとか、この感情、そういったものによってこういった検査もしながら、まあ機嫌がいい時は全部やってくれるかもしれませんけど、それってあくまで基準なんじゃないかなって思うので、これをもう、あ、こうなんだ、この子は IQ どれくらいでこうなんだっていうものをもう全部受け止めるんではなくて、あくまで基準として考えようって、昨日のね検査をしている三男くん見て本当に思いました。うん、これねまたちょっとまた次話したいなと思いますけど、この IQ とかね、そういったものもあっていろいろまた変わるんですけど、うん、なのでね、三男くんの、まあ、昨日のあった出来事の中でまた私もちょっと気づかされたなって思いましたね。あくまで基準、それに基づいていろいろサポートしていったり、いろいろね考えていきたいなと思いました。私がこの、番組名でもあるシャイニーレインボー沖縄、私がね、代表として障害を持つ子どもたちや支えている親のために楽しめる環境づくりをした、活動を行っているんですけれども、来週、お母さんたち、お父さんたちが集まって、まあね、日頃子育てを頑張っているというところで、美味しいコーヒーを飲みながらまた情報交換ができる場所としてユンタク時間開催しようと思っています。はーい、私の手作りなんですけどねフライヤー、11月15日来週木曜日10時30分から13時、1時までですね、西原町の上原にあるジュエルという、レンタルスペースで、集まって みんなで情報交換したいなと思います。参加費500円となっております。なのでね、いろんな方たちと情報交換して、私も、まだまだ勉強するところいっぱいあるし、聞きたいところもいっぱいあるので、参加できる方はぜひぜひ参加してほしいなと思います。またあなたの、メッセージぜひ聞かせてほしいなと思います。メールアドレス 780@fmnaha.jp、 またはフェイスブックページからも直接メール受け付けています。ぜひあなたの声も聞かせてください。はい、今週もありがとうございました。それでは来週お会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。